2019年9月23日発行のブロギングライフポッドキャストサイト運営 SEO ニュースエピソード14をお送りします。今回の主なニュース出来事としては Google 関連で5件ピックアップしております。これから順次紹介させていただきます。まず1点目なんですけれども、9月16日Google ウェブマスター公式ブログは、リッチリザルトのレビュー表示について、アルゴリズムのアップデートを行ったことを発表しました。これは具体的には、検索結果で表示されるリッチリザルトの結果としてですね、表示されるあの場合があるんですけれども、あるページのレビューで星印でこう何個、例えば5つ星でだいたい表示されることが多いんですけれども、その星が検索結果に表示されるようなものを、リッチリザルトのレビューという名前で呼ばれています。でこちらの、レビュー表示に関してアップデートが行われたということが公式ブログの方で投稿されました。で技術的にはこのレビューのマークアップはスキーマのいろいろなタイプで添付することができるんですけれども、実際にはそのレビューの星を付加することがユーザーに付加価値を提供しない場合も多いということで、今回、検索結果に表示されるレビューのリッチリザルトのスキーマの種類を限定することを発表しました。で具体的にサポートされるタイプに関してはリストで表示されています。こちらの方はドキュメントや今回の発表記事の中にもリスト表示でされています。ネームプロパティが必須となりまして、でそれからローカルビジネスやオーガニゼーション、組織などの自己評価のレビューは認められないという形になっています。続きまして2点目もサーチコンソール関連です。サーチコンソールに新しいレポート機能として、ブレッドクラム、パンクズの構造化データのレポートが拡張の下に表示されるようになりました。こちらは構造化データでパンクズリストをマークアップしている場合に、それを Google のクローラーが読み込んで、アルゴリズムが検知した場合にレポートに追加されます。検出されたサイトは、サーチコンソールのメニュー項目の中の拡張の下にパンクズリストが、追加されて表示されるようになります。でこちらのページの中で、有効またはエラー、カバレージと同様の形での、URL 単位での、表示がされるようになって、確認することが可能になりました。3番目のトピックスとしては、こちらも Google の検索結果に関連するんですけれども、ビデオの検索結果にタイムスタンプを追加して表示することを導入が発表されました。こちらは Google の公式ブログに投稿された内容なんですけれども、ユーザーが探している重要と思われる部分を素早く見つけることができるように、クリエイターが提供した動画内のキーモーメント、重要な箇所のタイムスタンプをもとにリンクを表示させる機能を導入したと発表しました。でこちらも記事の方でもちょっと紹介してるんですけれども、基本的にはこれまでと同様にカルセル形式でビデオが表示されて、その下にいくつか画像とそれからモーメントのタイトルなどが含まれて表示されます。でこの機能に関してはビデオセグメントと呼ばれるマークアップを使用して表示される機能です。 Google のドキュメントの中でマークアップの方法、それから内容についての定義など説明などがございます。ご興味のある方はぜひご覧になってみてください。それから4点目なんですけれども、こちらは Google のChrome の新機能のアップデートに関して、こちらも公式ブログの方で発表がありました。Chrome は順次どんどん新しい機能が追加されてきているんですけれども、 今回いろいろ新しい機能が追加されました。そのうちの一つは、モバイルの Chrome でタブに関してですね、グループ機能という形でタブの中にタブを保存するというような機能が一つは追加されました。で、もう一つはグリッド表示といって、行列で、これまでは1列で表示されてたのが、2列で、モバイルのスマートフォンの場合は2列で、並んで表示されるようになりました。Android の場合は、このタブ間をドラッグ&ドロップして、グループにしてまとめる機能がつきます。で、iOS ではまだ対応してないみたいなんですけれども、グリッド表示に関しては iOS の方で先行して表示されるというようなことが発表の記事の中に記載されております。それ以外にもいろいろありまして、もう一つは特にパソコンでもノートパソコンなどでタブをたくさん表示してしまうとタブのとこの横に表示されるタブのアイコンの隣に表示されるページのタイトルが詰まると、サイトのロゴだけ、すいません、サイトロゴだけが表示されるんですけれども、そのタブの部分をマウスオーバーすると、ページのタイトルですとか、それ以外の付加情報が表示されるようになるという新しい機能が追加されました。そして、年内中には、それに加えて、サムネイルという形で、ページのおそらく、アイキャッチ画像と日本では言われてるんですけども、フィーチャードイメージが、表示されるようになるというような発表もございます。予定が、発表されております。で、それ以外にもですね、使用している、ユーザーが利用している機器間でタブを共有するという機能が、加わりまして、これは Chrome の機能の中で、例えばモバイルで使用している Chrome のページを、これをパソコンで共有したいというときに共有ボタンを押して、それで Chrome を選ぶと共有することができます。で、後でパソコン側で見たり、することができます。パソコン側ではプッシュ通知で表示されます。で、パソコン側から逆に、スマートフォンですとかタブレットの方に送ることも同様にできます。タブを共有するという機能です。これ意外と便利で、私も早速使ってるんですけど、なかなか便利だなと思ってます。それから、Chrome のアドレスバーに直接クエリを入力することができるんですけれども、これは Google の通常の検索と同様に、オートコンプリートと呼ばれる、先読みしてトレンディングな、その、入力している文字を読んで、検索候補のクエリを表示させるという機能があるんですけれども、これも、Google の検索の方では、簡単な答えがもう、そのオートコンプリートで中で表示されるようになっているんですけれども、同様に、Chrome のアドレスバーの中でも表示されるようになってます。で、あとは、単語の意味、翻訳した意味とか、そういったような簡単な答えに関しても表示されるという形になります。それから、こちらも Chrome のカスタマイズ機能に関して、機能がさらにカスタマイズ可能になる機能が増えまして、背景、色、テーマなどを自由にカスタマイズできる機能が追加されております。最後5番目なんですけれども、Google アシスタントに新しい音声追加という発表がされました。英語の方では、複数の、音声を選択可能になってたんですけれども、この度、英語以外の9カ国でも、9カ国の言語でも利用可能になったことが発表されました。で、この9カ国の中に、日本も含まれております。日本語でも、複数の音声、おそらく男性と女性両方とも選択可能になると思います。Google アシスタントのアプリの設定ページを表示すると、異なる音声が選択可能となっていまして、で、その音声が色分けで 表示されることによって視覚的にも簡単に識別可能になって、特にデフォルトではオレンジと赤が表示されまして、これから新しくアプリをインストールアシスタントのアプリをインストールした場合には五分五分の可能性でオレンジまたは赤が表示されるというようなことです。今週は以上です。それでは失礼いたします。